お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編9編3節から20節、10編1節から18節と11編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編9編の学びをしていますが、3節から4節。私の敵は退くときつまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。もう一度私たちは詩編8編で言及されている御国の時に入ってゆきます。この将来の御国の時には、すべてのものが主の足の下に従わせられるのです。マルティン・ルターは次のように言いました。神の味方であるものは大多数である。ルターは神様が自分の味方であるかどうかと心配することはありませんでした。それよりも自分が神様の側についているかどうかを確かめたのです。ダビデにとって大切だったのは、自分の動機が正しいかどうかということでした。私たちも、自分が神様の側についているかどうかを確かめる必要があるのです。さて、ダビデは来るべき裁きのことを語ります。5節から6節。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが根こぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。これはこれから来ようとしている裁きの力強い宣言です。今日特定の裁きについては十分に語られていると思いますが、地獄というテーマについてはほとんど説教がなされていません。詩編記者はイスラエルのすべての敵は征服されるべきであることをはっきりさせています。それは神様の側についている残りの者たちのための神様の勝利なんです。ここに書かれているのはエジプトにおけるウイゴである息子の死だと思います。そのことは反シオニズム発祥の地に私たちを連れて行きます。反シオニズムはエジプトの地で始まったのです。その地の新しい王は神様の選ばれた民を奴隷にし、民族全体を抹消して、贖いの中の神様の恵みと目的をくじこうとしました。次の箇所では、義の御国と王座とが確立されます。7節から8節。しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。主は義によって世界を裁きと宣言されていますが、これが大切なのです。今日私たちは法律に従って罰が科せられるべき時に罰を科すという裁判官が足りないと思います。心優しく、時には愚かで、人気取りをしようとしている裁判官が多すぎるのではないでしょうか。 今日必要なのは正義です。正義を作られる方は神様です。正義は必ずしもあなたや私が思っているものではありません。光を暗闇から分けられた方は神様でした。何が正しいかを宣言される方は聖なる、そして義なる神様だけなのです。もしそう思わないのならあなたが間違っているのです。誰かが決まりを作らなければなりません。神様がこの宇宙のために決まりを作られ、神様がこの宇宙を運営しておられるのです。神様はこれからも長い間ここにおられます。13節に飛びますが、ここにはキリストが来られてご自分の御国を立て上げられる前の状況が描かれています。詩編9編の13節。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。今日私たちに必要なのは憐れみです。そして憐れみはイエス・キリストのご人格のうちに私たちに差し伸べられているのです。14節。私はあなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょう。私たちには神様を喜ぶ人たちがもっと必要です。15節。国々は己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を取られる。今日の世界の国々を見てください。大きな国々でさえも穴に陥っています。私たちは捕らえられてしまっているようです。それが今、現在の世界の状況です。16節から17節。主はご自身を知らせ、裁きを行われた。悪者は己の手で作った罠にかかった。ヒガ4、セラ。悪者どもは黄泉に帰ってゆく。神を忘れたあらゆる国々も。悪者どもは黄泉、シェオル、すなわち死に帰ってゆく。神を忘れたあらゆる国々もとありますが、これは神様が定められた偉大な原則です。18節。貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない。残念ながら今日、貧しい者は忘れられています。しかし貧しい者は主イエスが来られるときに正義を得ます。人々は人間に多くを期待していますが、神様だけが彼らの必要にお答えになるのです。19節。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために、国々が見舞いで裁かれるためにとありますが、主イエス様によれば、国々はまだこれから裁かれるのです。イエス様は国々の裁きについて、マタイ25章の31節から46節で次のように述べています。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。 さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。それから王はまた、その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。詩編九編に戻りますが、二十節。主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。セラ。この詩編の題名は、ムテラベン、つまり息子の死であったことを思い出してください。もしもこの息子がゴリアテ、またはパロであったと考えるなら、どちらもこれからやってくる反キリストの小さな姿に過ぎません。その人はサタンの人であり、自分を神様の立場に置きます。神様は最終的にその人を滅ぼされます。さて、詩編十編に来ると、そこにはサタンの人、地上の人がまだ出てきます。悪者がどのように説明されているか注目してください。詩編十編の一節から三節。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに自ら捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。この箇所には、悪者を特徴づける二つのことが書かれています。それは高ぶりと誇りです。悪者たちは、自分たちの人生に神様の居場所を与えない高ぶりに満ちた地上の偉い人です。同時にまた彼らは多くを誇ります。あなたがどのように感じられるかはわかりませんが、自分たちが世界の問題を解決すると、いつも誇っている政治家たちや世界のリーダーたちには感心しません。彼らはイザヤが言った、泰山鳴動してネズミ一匹のようなことを思い出させます。彼らは大きなことをすると言って誇りますが、実際には何一つ達成しないのです。 ここには悪者と偽のメシアである悪い者の何という姿が描かれていることでしょうか。悪い者はこの詩編でその正体が暴かれています。高ぶりが悪い者たちの特徴なのです。4節。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。反キリストは無神論者です。ダビデの時代に歴史の中で初めて無神論者が出てき始めました。初めの頃には無神論者は存在しませんでした。なぜなら彼らは啓示の拠り所にあまりにも近かったからです。結局のところノアはアダムを知っている人物を知っていました。そんなに創造の時に近ければ神様の存在を否定することはありません。十戒が与えられた時、無神論に対する戒めはありませんでした。でも多神論、つまり多くの神々を礼拝することに対する戒めはありました。第一の戒めはこれです。出エジプト記20章の3節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。第二の戒めは出エジプト記20章の4節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。多神教に対する戒めは二つありますが、無神論に対する戒めは一つもありませんでした。なぜなら、無神論者はいなかったからです。でもダビデは、何度か無神論について言及しています。終わりの時の反キリストは、無神論と高ぶりと誇りによって特徴づけられています。詩編十編の五節から六節。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて、彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う。私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わない。これは私たちの時代の人間の特徴でもあります。自分の繁栄とうぬぼれとを自慢するのです。その人は神様は必要ないと感じています。さて、反キリストのもう一つの特徴を見てください。十三節。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたは追い求めないと言っています。悪者は神様を信じないだけでなく、神様を侮ります。存在しない方を侮るというのは一貫していません。明らかにこのような種類の苦々しさと憎しみとを抱くためには、神様が存在しなければならないのです。あなたは追い求めないというとき、悪者は神の裁きなどはないと言っているのです。現代の文化の中には、神様はいないか、またはもし神様が存在したとしても、迷惑をかけるにはあまりにも遠くにいるという人たちが数えきれないほど多くいます。そして彼らは、裁きはないのだと確信しています。もしもそのような立場を取るのなら、この世で何をしても構わないということになってしまいます。死刑や犯罪に対するどんな罰も、投獄さえもやめてしまおうという運動の背後にあるのは、無神論の哲学です。特に今日言われている議論は、犯罪者を強制することはできないという議論です。 罰や投獄の目的が強制であるなどと誰が言ったのでしょうか。強制が意図されていたことなど決してありませんでした。犯罪を思いとどまらせるのが目的でした。神様がこれらの定めを与えられたのは、無実の人々を守るためでした。そして地上に対する神様の裁きは避けることはできません。私たちが裁きに近づけば近づくほど、その裁きが来ることを信じる人たちが減っています。おそらく、今現在この世で一番不人気なのは神様でしょう。なぜなら、悪者が権力を握っているからです。私たちは人間の罪が、罪の人、この最終的な反キリストにつながっていくときに向かっています。詩編十編の16節から18節。主はいよいよ限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと、虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間が、もはや脅かすことができないように。地から生まれた人間とは反キリストのことです。この詩編9編と10編は、重要な役割を持っています。なぜなら、この二つは、歴史的、また予言的に、多くの真理を拡大させているからです。さて、詩編十一編の学びに入りますが、この詩編は、ダビデの素晴らしい小さな詩編で、明らかにダビデの人生の迫害と試練の時に出てきたものです。おそらくこの詩編でダビデは、アブシャロムから逃げた時のことに言及しているのだと思います。それでは詩編11編の本文に入りたいと思いますが、一節。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。多くの人たちがダビデに国外に逃亡しなさいとアドバイスをしました。なぜなら彼の息子、アブシャロムが彼を殺そうとしていたからです。しかしこれは決して良いアドバイスではありません。問題から逃げても何一つ解決にはならないからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は悪者と正しい者というテーマで、詩編9編3節から20節、10編1節から18節と11編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。